しの福田集団でございます。今日もメンバーはヨハン&アクアのお二人です。どうも
こんばんは。
こんばんは。
はい、大晦日ということで
今日は速やかに来ましたね。
はい、いつもいらんこと言うと言いますけれどもも
う瞬間的にどう思ってきたんでちょっと面食らいました。
あ、そうですか。どういうテンションなんでしょうかね。ちょっと自分でも今自分がどういう状態かよく把握できてれてないですが、
まあとりあえずアゲアゲでいきましょう、
はい、いきましょうか。わかりましたね。アクアはね、まあテストも終わりと
アゲアゲでいきましょう。
2学期どうやった
2学期。2学期ですか。ああ、すごいいい学生ライフを送りましたよ。
本当に。
はい、
成績とかは、
まあまあ頑張った方ですね。
あ、そう。
はい、
何位ぐらい？
2位3位ぐらいです
ね。これめっちゃいいやん。
そん、まあ、
うん、頑張った。
頑張りました。
勉強した。
はい、はい、はい。
お、ほんまに。
はい、
よかったよ。そうかそう。ヨハン最近なんかどう、いいことあったら。
はい。もう、大噂は金がねという感じですかね。はい、ラルクの、
はい、
ラルク・アンシエルのライブに行ってきました。
なるほどね。まさにアゲアゲじゃないですか。
アゲアゲですね。
はい。
どんなこととか、どんな曲とか歌わはったんですか？なんかどんな感じでした？
その具体的な曲名言っても、
そうですね。
困る。
まあなんか楽しかったと。
楽しかった。
盛り上がってきたと。
はい。
もうそれで、12月勢いついて、
はい、
ここまでやってきて、さらにいい年を迎えようと。
はい。
いう状態なわけですね。
はい。
わかりました、わかりました。まあ皆さんもね、本当に年の瀬の状態で、しっとりした状態でこのラジオを聞いていただいているとは思いますが、ね、本来は、大晦日は、ゆっくり過ごした方がいいんです。ゆっくり過ごすべきなのです。
はい。
大掃除とか、
はい、
ああいうもろもろの師走の忙しいことは昨日までに終わらして、
はい、
今日は、まったりと。
のんびりと。
のんびりと、過ごすべきだと。
はい。
ということでね、
はい、
今日はこのラジオも、
はい、
まったり行こうかなと。
まあ、僕らはこうやって頑張った方がいいんじゃないですかね。
あ、そう？
最後にみんなに。
まったりしましょう！開運のためにまったりしましょうって言ってる側ですよ。
皆さんにまったりしていただいて、うん、僕らはちょっとはっちゃけてるなって感じの、やれやれっていう風に見てもらった方がいいんじゃないですか。
あ、そう？従うわ。じゃあそれで行きましょうか。はい。まあ、そんな感じでやっていきましょう。ね、今年最後の。そして、来年に繋がる開運フェスティバルですよ。ね。
はい。
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 じゃあ、頑張って声かけていきますよ。
はい。
福田修山の
開運フェスティバル。
この番組は、インターネットの開運ショップ、マジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー、このコーナーはアクアの英声によって皆さんに開運していただくコーナーです。朗読の原稿は兄のヨハンが意味の深い情緒深い文章を書き上げてくれました。今日はですね、年末ということで大晦日ということでね、ちょっと僕が一つテーマをヨハンに与えまして考えてもらったんですけれども、まあ、せっかくなんでね、縁起のいい言葉っていうのを一つテーマに考えてもらったんですが、
はい、
どんなものを仕上げてきたんでしょうか。
そうですね、
はい、
まあ、良い正月を迎えられるように、
うん、
サブリミナルを込めた、
おお、
潜在意識に訴えかける文章を。
なるほどね。これ、あの CM とかでね、
はい、
こうやったらちょっと捕まるぐらいの際どいことを。
そうですよ、
はい、
怖い怖い。
でも CM とかじゃないですからね、縁起がいい、はい、よくね、皆さんに会話していただくためにサブリミナルを仕掛けてるわけですから、
はい、
これは多分違法ではないはずですよ。しかもラジオなんでね、その見えないコマを挟むなんてわざわざできないですからね、
はい、
アクアの声によってどんなサブリミナルが生まれるのか、
はい、
まあ、楽しみですね。
そうですね。
ああ、やる側はどう、ちゃんと仕込めてる？
いや、これは、うん、まあ注意して聞いていただかないとちょっと難しいかもしれないと思う。
まあサブリミナルなんでね、
はい、
理解できなくてももう深層心理に、
はい、
訴えかけるわけですからね。とにかくね、耳を澄まして聞いていただければ、
はい、そういうことですね。
はい、あなたのためになりますよということですね。
きっとき
っとき
っとき
っと、わかりました。じゃあもう早速いきましょうかね。
じゃあタイトル言ってもらっていいです？
はい、タイトル、はい、わかりましたよ、言いますよ、いきますね。 藤井さんの独白。
私藤井隆雄の夢はナスカの地上絵をこの目で見ることです。何を急にと思われるかもしれませんが、私の住む東京都三鷹市から見える藤山は遥か遠いながら壮大で、毎日そんなものを見ながら朝を迎えていたら夢も壮大になるってもんですよ。なので今度のボーナスではナスカの地上絵を見にペルーに行こうかと思っています。最近雑誌の検証でナスカツアーってのを見つけて応募したので、それが当たればボーナスを使わずに済むんですけどね。憧れの検証生活だなんてね。あれ、昔テレビでやってたの知りません？検証生活。じゃあさっきのとこカットしておいてください。那須高原の那須フラワーワールドにもナスカの地上絵があるということで、別物ですがそっちにも興味がありますね。那須といえば仕事は看護師をしています。意外でしょ？脳ある鷹は爪を隠すっていうか、まあ隠してたわけじゃないんですけどね。ナース服はまあ着ますけど男性用ですよ。メンズなんでね。ナースやってると検証とかもあるので知り合いが、研修とかもあるので知り合いがすごく増えるんですよ。友達100人ですよ。富士山かってね。研修先の偉い人の額がまたよく輝いててね、ご来光かってね。でまたその人がすごいいい人なんです。菩薩の高梨って呼ばれてるぐらいで、そのありがたさたるや、ご来光かってね。あ、夢の話でしたね。そうですね、やっぱり富士山には縁を感じるので、将来的には山梨か静岡に住みたいですね。ビーナスのような富士子ちゃんのような奥さんと一緒に富士の麓で暮らすのも夢の一つです。そういえば今夜見る夢が初夢になるんですよね。よーし、一富士二鷹三なすび、一富士二鷹三なすび、一富士二鷹三なすび、一富士二鷹三なすび、一富士二鷹三なすび。うん、これだけ言えばいい初夢が見られそうですね。
なるほどね。はい、まああのサブリミナルが存分に埋め込まれてたなと、はい、まあ、最後に思いっきり言ってますけどね。
そうですね。
はい、
バレバレ
バレバレな感じで、
はい、まあ、まあ種明かしをしないとね、はい、ポカーンってなってる人もいるかもしれない。
なるほどね、親切な感じで、まあ、はい、ところどころに藤井さんと、
はい、
タカと、
はい、
ナスが埋め込まれていたと、
はい、
素晴らしい文章でございました。
素晴らしいですね。
ね、もう素人目に聞いても今日のアクア君は神々だったなと。
はい、ちょっと、
はい、
ね、ないのもびっくりしましたけどね。
はい、まあまあ、じゃあそれでは先生に判断、
はい、
ジャッジをいただきましょうか。お願いします、シャーリーさん。
今という瞬間は時計の針をそう共に過去へ歩き始めます。しかしながら今あるあなたの優しさは未来を描き映し出す鏡でもあるんです。今年一年を心に映し遠ざかっていく時を今この時にこの切なるあなたの心を
描いていただきまし
ょうか。ありがとうございます。
ね、
こんばんは。
はい、
サブリミナル、
い
いですね、この瞬間この時を。あ、僕の話じゃなくてごめんなさい。
いえいえ、
あ
、ね、
とてもあのナスが食べたくなりました。
あ、これ早速聞いてるんじゃないんですか、サブリミナルは。
マーボーナスがちょっと私の中にね、この大晦日の時にね、おせちよりもマーボーナスマーボーナスナスナスナスといえば何でしょうかね、ヒューザー先生。
いや、もうそれは三ナスビでございますけれども。
めでたいですね。
めでたいですね。
はい、あのとてもねめでたいあのお話だったわけなんですが、しかしここにちょっと力が入りすぎたね、
はい、
今日はまあ、噛むとかそういう問題ではなくて、全体的にトーンが全く同じだなっていうのが分かった。だから力がこう今年1年のものが凝縮されて今日出たのかなって、だからナスビの先からぐーっと出てきたような気がして仕方がないんだけどもなと思うのは僕だけでしょうけども、やっぱりその嬉しくなる時にはですね、こう嬉しそうなこう声を出して表情を出して、 はい、力が入って嬉しいっていうわけじゃなくてね、こう肩に力を抜けて心から湧き出てくる嬉しさを表現するのがあなたです。
はい、
ありがとうございます、
ね、ありがとうございます、頑張ります、ね、
皆さんに何でしょう、縁起の良い言葉を届けようと思うがあまりにちょっと力んでしまったと、
はい、
さらに言語が一枚ないやないかというトラブルに見舞われながら、
はい、
兄にを睨みつつ、
はい、
そういうことしたらいけませんよ、
はいはい、
ね、
ヨハンがコピー忘れてるんですもん
まあまあね、今年最後の厄落としですよ、
はい、
ね、来年からきっとねそういうのもねピシッと揃った状態で、
はい、
縁起のいい1年が過ごせますから、
はい
はい、
よかったです、
よかったですね、
よかったです、
はい、それではね、はい、こういうアクアの、じゃあもう最後にいい声で一富士二鷹三茄子と言って締めてもらいましょうかね。
はい、
どうぞ。
一富士二鷹三茄子。
はい、ありがとうございます。じゃあアクアの開運の読コーナーでした。はい、月刊秀山ダイジェストのコーナーでございます。このコーナーは、福田秀山が来月の開運をお届けするコーナーですということで、まあ、せっかくねさっき一富士二鷹三茄子出てきたんですけれども、何でしょうね、結構諸説あって、1日の朝に目覚めた時に見てる夢が初夢っていう人もいたり、
はい、
2日の朝にその初夢を起きた時に見てる夢が初夢っていう、なんか占い師的な人もね、いるんですよ。これまあどっちやねんというのがね、ずっと思ってる人もいるかなと思うんですけれども、これ僕なりの解釈なんですけれども、
はい、
これいつ寝始めたかっていうのが一番大事だと思うんですよ。これ吉方位旅行でも、まあ、どの方位に行くかっていうのに何日に出発するかっていうのが大事なんですよね。その、うん、いつまでの期間にスタートするのがいいです。だからもう何でしょうね、今月、例えば今月31日までに西に行った方がいいっていう吉方位があったとしますと、そしたら、はい、まあ、今日出発したら明日からは吉方位じゃないわけですけれども、今日出発するっていう実績があればそれはもう吉方位期間を過ぎてても吉方位旅行になるんですね。そういう感覚で行くと、今まだ8時台ですけれども、今寝るとまだ今年の気を引っ張った睡眠になるわけです。これは年明けてから睡眠に入ると、そして1日の朝目覚める、1日の晩に寝て1日の朝に目覚めると、これはもうこの日の今年の初夢になると、そういう解釈でいいのかなと思います。
ああ、じゃあカウントダウンをしてから、
してから眠ってくださいということですね。サブリミナルの聞いてるうちに、ね、そういうことですね。で、昔からの言い伝えで言うと、枕の下に宝船の絵を敷いて寝ると縁起の夢が見られると、いい初夢が見られるということですので、自分で手で書いて枕の下に忍ばせましょうということですね。はい、頑張って絵を描いてください。
どういそれ難しいですよね。船に宝って書いてるのとかでもいいんですかね
なんか船書いて、
はい、
大判小判とか、
はい、
なんか恵比寿さん大黒さんとかがいはるような絵を頑張って書いてくださいっていうことなんですよ。
ああ、はい、
はい、七福神とかね、
はい、枕の下じゃないとダメなんですか。
頭の下でもいいですけど、
まあ、横とかそういうのはやっぱダメなんですか。まあ、
一応ね、言い伝えでは枕の下と言われています。
はい、
はい、
了解です
まあ横でもね、聞かないことはないと、いい夢見れたらいいわけですからね。
はい、
はい、まあそういう感じでね、しっかりと縁起のいい初日を迎えてください。まあ特にね、夢なんていうのは深層心理が描かれるとフロイトさんとかも言ってるわけですよ。もう一人誰でしたっけ、あれやフロイト、ユングフロイトね、あの人たちね、はい、心理学の人たちが、そうそうそうそう、ですから、まあ、潜在意識の方から縁起のいい方になっていくっていうのは一番なんですけれども、まあ、たとえねそれが叶わなかったとしても、ね、意識の潜在意識でしっかりめでたくすればいいわけですよ。はい、
はい、
でお正月って、ね、もう何がおめでたいのか、明けたからめでたいのかっていうのとは違うんですよね。これ本来はおめでたいおめでたいと年の初めから言うことによって 本当に1年をおめでたくしていこうというこのね言霊の文化の最も一番重要な日という意味合いがあるんですよ、
はい、
ですのでそのおせちの時とかはね、まあ、めでたい鯛を食べたりですね、そのくわいっていうなんか煮っころがしがあるんですけどそれ芽が出てるからめでたいとかね、なんでしょうね、数の子食べるのはもう子孫あの子供が多くて子孫繁栄か家運繁栄とかそういう昆布は喜ぶとかそういうねそういう思いを込めて一個一個おせち料理を食べていきましょうということなんですよ僕が言いたいのはそうやって本当に縁起のいい開運のお正月を迎えるということですねはい
はい
分かりましたか、
はい、センスにあふれてますね昔の人も
そうですねはいほんでね、年越しそばも今食べましょうということなんですけれども年明けうどんっていうのもね最近出てきました年明けうどん、ね、これは何でしょうね一応ね調べてきたんですけどね讃岐うどん振興協議会っていう会が提唱しているものでですね、
はい、
元旦から1月15日の間までに食べましょうということですで、純白のうどんに1点、新春を祝う赤ですね梅干しとか金時人参、赤いかまぼこなどを用いてですね、食べてくださいということで、まあ、白地に赤の日の丸的な意味がもあるかもしれないですね、そういうのをねするといいですよということですね、昔とはかね僕お伊勢参りしたことあるんですけれども10年ぐらい前に、ね、あのお伊勢さん回った後って、伊勢うどん食べるのが一つの定番コースだったりするんですよ、
はい、
でその時に、まあ、自然とあの時も讃岐、ね、うどん協会が提唱する前でしたけれども年明けうどんやってたんだなと昔の人もずっとやってたんだなとしみじみと改めて思いましたね、はい、余談ですけどね、
はい、
僕はこの時にお伊勢さん行って伊勢うどん食べた時にねあのこう親指の出汁が出てるってよくあるじゃないですか話とか漫画とかで、はいはいね、おばさんの親指がお尻に使って出汁が出てるっていうねあれをリアルで味わったことがあります
どうでした
はいありがたい味がしましたねその年はもちろん無事に過ごせましたよそれはね出汁のおかげなのかアマテラスおみかみのおかげなのかは多分アマテラス様のおかげだと思いますけれどもね、
はい
はいまあ、そういうこともありますということですねであとはその、ねまあ、そういううどんとかも食べてですね、はい、縁起よく過ごしてくださいということですね、はい、あとはまあ、伝統に従っていただければ全然問題ないんですけれども、まあ、一個一個意味がありますということですねこれも毎年言ってますけど ね門松はそうやって縁起の神様を年神様を来てもらいましょうとかねそういうのを一個一個やっていきましょうとかね、
はい、
しめ縄は、ないんですよ邪気を払うとかね邪を払うとかああいうこと一個一個やってくださいということですね、はい、ですんで、まあ、できるだけ伝統的なお正月を過ごして、さらに縁起のいい言葉を使ってくださいというそういうお正月を過ごしていただければベストかなと思います、はい、あとは、春の七草を1月7日に食べてしっかりといいお休みましょうとかですね、11日は鏡開きをして、ちゃんとですね、その年の、丸いお餅のね、気をいただいてくださいということですね、はい、そんな感じでいい1年を過ごしていきましょう あと、1月23日が、旧正月ですので、旧暦のお正月になりますのでしっかりとできる方はお正月と一緒の方式にのっとって平日ですが旧正月も祝っていただければいいと思いますあと、水をできるだけ1月1日は触らない方がいいですということですねお風呂には今日中に入って明日1日はできるだけお風呂に入らない水を触らないという1日を過ごしていただければ1年の最初の運を流さずに、いい1年が過ごせるかと思いますのでその辺を注意して素晴らしい素敵なお正月を過ごしていただきたいと思いますということで月刊秋山ダイジェストのコーナーでしたのコーナーこのコーナーは、1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございますそれでは早速いってみましょう1月の運勢です
1月生まれの人、恋愛運三角、仕事運勉強運金運丸、健康運三角です。
はい、1月生まれの方はですね、見栄や虚勢を張ることをやめてですね、物事の内側を見るように心がけてください。
はい、等身大で見てもらいましょう。
2月生まれの人、恋愛運金運が花丸、仕事運勉強運が二重丸、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方は、将来に向けて長期の計画を立てるようにしてください。そして素早い行動が大事ですよ。
はい、切り替えにちょうどいいタイミングですね。
3月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運健康運丸、金運三角です。
はい、3月生まれの方は我慢が大切な時です。焦らずにしっかりと準備をして確実に行動してください。
はい、時には様子見も重要です。
4月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運丸、金運健康運三角です。
はい、4月生まれの方はですね、根気強さが求められる時になります。小さなことからコツコツとしっかりと積み上げていきましょう。
はい、千里の道も一歩からですね。
5月生まれの人、恋愛運金運二重丸、仕事運勉強運健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、積極的に行動すればより強運に後押しされる時になります。
はい、来年は攻めの一年になりそうですね。
はい、6月生まれの人、恋愛運金運健康運が三角、仕事運勉強運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、準備を整えてチャンスを待つ時になります。気長な態度が吉です。
はい、せっかちな人も落ち着いてくださいね。
7月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運金運健康運すべてが丸です。
はい、7月生まれの方はですね、情けは人のためならずですね、無視の心で損して得を取りましょう。
何らかの形で帰ってくるはずです。
8月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運健康運が丸、金運が三角です。
はい、8月生まれの方は急がず焦らず心を落ち着けてチャンスを逃さない心意気で過ごしましょう。
はい、ギラギラとチャンスを伺ってください。
9月生まれの人、恋愛運金運健康運が三角、仕事運勉強運が丸です。
はい、9月生まれの方は人間関係のトラブルが起こりがちになります。発言は慎重にしてください。
はい、親しき仲にも礼儀はありますからね。
10月生まれの人、恋愛運健康運が三角、仕事運勉強運金運が丸です。
はい、10月生まれの方は外見に騙されないように本質を見る目を養う努力をしてください。
はい、じっくり考えて判断してください。
はい、11月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運健康運が丸、金運が三角です。
はい、11月生まれの方は急ぐと不利になります。感情的にならずに、理性で行動してください。
はい、理性を失ったら負けですからね。
はい、12月生まれの人、恋愛運三角、仕事運勉強運金運健康運が三角です。
はい、12月生まれの方は自分が試される時になります。笑顔で全ての困難を乗り越えましょう。
はい、レベルアップのチャンスです。
はい、ということでね、なかなか新年早々からね、まあまあ言い方はいいんですが、そうでない方もまあいらっしゃいますがね、さっきも言ったようにね、本当にね、自分から自分をめでたくする態度が本当に大事になってきます。特にね、本当に今年はまあいろいろありましたけれども、なおさらね、そういう時こそね、意味こもって、陰に入るのではなくてですね、積極的な態度で、めでたいね、めでたくしていくっていうね、プラスの方向性、心意気が大事なんじゃないかなと思っております。あとね、本当にね、特に正月の期間というのはね、言葉っていうのに気をつけていただきたいと、ね、どんな言葉を発するのかっていうのも1年間影響を与えてきますので、しっかりとねプラスの言葉を使ってください。おめでたい席でなかなかね、こう言葉の置き換えみたいなのをあえて、そこ結婚式のお祝いとか宴会とかの お祝いとかで、それでは終わりましょうかみたいなことってあんま言わないじゃないですか。
はい、はい、
これも、ね、めでたいのが終わるっていう、その言葉が縁起がないと悪いということで、はい、開くっていうね、こう運が開けていくっていうの一緒ですね、はい、そろそろお開きっていうね、そういう言葉ね、言葉の置き換えっていうね、鏡開きも一緒ですね、こう鏡餅をこう切るっていう、お供え物を切るっていうのはね、どうしてもやっぱりね、意味嫌われる言葉かなと思うので、それを開くっていう言葉を置き換えると。
へえ、
髪の毛を切る、髪を揃える、
なるほど。
なるほど。
意識してませんでしたね、はい、なるほどね。
スルメはやっぱりどうしてもねちょっと擦るとかまあねお金損するみたいな意味もあるんで、まあ、当たり目とか言うとかね、
はい
はい、まあ、そういうね言葉にまあまあまあまあそういう言葉を置き換えて縁起よく過ごすっていうのも昔から行われてきたことですので、まあ、その辺もね慎重に意識してですね、置き換え言葉はした方がいいんですけども、もっと基本的なこととしてね、マイナスな言葉を言わない、人を傷つけるような言葉を言わない、自分を貶めるようなことを言わないということですね。本当にね、おめでたいお正月を過ごしておめでたい一年にしていただきたいと思います。それではね本当に良いお年を。
良いお年を。
バッチリ来ましたねこれ。それでは商店お開きみたいな。
わあ。
全然滑ってないですからね。
は
い、
まあ、
受けてます。大受けです。年の最後ですから、
はい、
受かりました、おめでとうございます、ありがとうございます、ということでですね、はい、今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は来年1月28日の午後8時からになります。来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております。それではまた1月の28日土曜にお会いいたしましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。
それでは皆さん良いお年を。
良いお年
を。めでたい、とにかくめでたい、
イエイ、めでたい。Thank you.